はい、そういうわけでね、1ヶ月のご無沙汰でございます。ね、1週間のご無沙汰ですっていうのがありましたけどね、1ヶ月ぶりでございますけども。もう大変だね、もう、お進まってきましたよ、2020年もね。本当に、ね、今年は大変な年でね、本当表現者にとっちゃ、たまない年でございましたけどもね、来年はどうなのかな、なんて、そろそろそういう話もしてますけどもね。今日はね、ちょっといろいろ懐かしい話を織り交ぜながらね、30分お付き合いを願えればと思います。それでは行ってみたいと思います。グレートギデユのお笑い音楽館。はい、そういうわけでグレート期待でございますけども、どうも皆さんおかわりありませんか？おかわりありませんか？お前の方が心配だって声が聞こえますけどね。ね、なんとかね、浅草の方もね、今まあホームグラウンドの浅草なんでございますけども、人がね戻ってきたんですけども、やっぱねちょっとまだ怖いもんね。なんかね、こう東京都のさ感染者の数とか、ね、発表して、うちからさ見えんだよ、また都庁が。この間なんか真っ赤になって、なんか地獄の釜みたいな色になってる土壌がさ、怖い、やっぱ赤い色って怖いねみたいな話、写真撮ってさ、すぐ載せたんだけど、まあね、本当に収束いつしてくれるのかなっていう、ところなんでございますけど、今日はね、昔ね、もうまあこの世界に入って、まあ、なんか見るけど36年のさ、いろんなね、いろんなこう視点からさ、その何、仕事とかそういうの見てみようと思ってさ、今日ね、いろいろね、セットとかね、小道具、これがなかなか面白くてさ、局によってやっぱその特色とは違うんだよね。あれだから、大道具さん、小道具さん、まあ小道具さんの中にも持ち道具さんとかいるんだけど、ね、その他にもまだ衣装さんとかさ、そういう人たちがみんなで、こう番組とか作ってくれてるんだけど、ね、本当にやっぱね、曲によってね、特色がね、いろいろこう、違うんだねっていうのがあってね、今日はね、その辺を踏まえて、ね、話をしていきたいと思うんでございますけども、まあね、フジテレビ、TBS、日本テレビで、まあ、あんまりこのね、NHK とはお話ししようとしたことないんですけども、ね、皆さんもちょっとね、どっから見つめてお話ししてみたいと思います。よろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net。アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。すごいね。熱湯に入って30年。ふやけちゃう。本当にね。おばあちゃんの指みたいでシワシワになって。そう、今日はね、いろいろさ、今までこうやってきてさ、ね、そうさっき見てるセットとかさ、小道具、持ち道具ね、そういう話をね、したいと思うんですけども、やっぱね、一番こう、まあ、関わったの、で言うと、そうだね、やっぱ日テレのさ、ガンバルマンとは長かったし、あとね、なんつってもね、ひょうきん族ね、フジテレビの。ひょうきん、まあ、フジテレビはさ、ひょうきん族だけじゃなくて、特番、ね、特別番組もいろいろね、ビートたけしの思わず、 笑ってしまいましたっていうのをずっとやってたんだけど、そのうちさ、ひょうきん族とか休むようになったら番組のタイトルがビートたけしの思わず休んでしまいましたってなってた。これはすげえおかしかったんだけどね。そうで、やっぱりあの頃ね、今じゃ考えられないってみんなによく言われるんだけど、体を張ってさ、いろいろなことをやらされるわけじゃない？そうするとやっぱさ、セットってさ、その、なんて言ったろう、すごい安全性は考えられてはいるのね。うん、やっぱりこの、高いとこから落ちたりとかさ、例えばプールにこうね、バーンってこう飛び込んだりするんだけれども、セットのね。うん、そういうことは縁があるじゃない。縁がやっぱそのね、水を入れなきゃいけないんだけど、体が当たっても大丈夫なようにさ、ウレタンとかね、ちゃんとその、テープとかでさ、補強されてて、そこに体が当たってもさ、大丈夫とかいうのがあるんだけど、やっぱね、ひょうきん族はね、まあ曲制作っていうのもあるけどさ、お金があるって言ったらまあね、ちょっと語弊があるけどさ、そういう意味で言うとさ、本当にね、なんだろう。何やっても多分、まあね、大丈夫ってことはないけど、セットのね、安全性っていうのがすごい考えられててさ。だってさ、でも、ひょうきん族の対決とかじゃない。あれでさ、ね、うちの師匠とさんま師匠がこう戦って、で、それで俺と松尾さんと、ラシャさんがさ、ひょうきん隊っていろいろこう絡んだりするんだけど、とのはいいんだよね。やらせる方だからさ。それ、さんま師匠で大変なの。急にさ、対決だって言うとさ、すんごいでかいビリヤードのセットが出てきて、あれで、で、球が本当にでかいんだよ。直径ね、直径1メートルちょっとぐらいあるのかな。そのビリヤードの球が何個かあって、で、さんま師匠がね、そのうちの1個になっててさ、でかい球のね、セットがあって、それで、サムシを思いっきり作ってるのがあって、で、ポケットに落っこってくるんだけど、それでもね、まあ、全然、そのね、なんて言うんでしょう。もう、あこれ怪我はしないんだろうな、っていう、そういうね、ふうにちゃんとなっててさ、全然安全性は考えられているんだけど、まあ、あれはね、面白かったね。あとは、その、表金属で言うとさ、結構パロディーもんが多かったのよ。で、映画のパロディーとかさ。バックトゥーザフューチャーってあったでしょ？あれのパロディがさ、旅館なんだけど、バックトゥーザフューチャーっていうね、旅館なの。これも無理やったよな。で、旅館の物語でどうやってタイムマシン使うんだろうと思ったけど、いや、面白かったけどね。やっぱそうだね、台本とかの高田文明先生とかね、書いててさ、すごいんだよ、台本が。1ページバッて開くと真っ白で、たけちゃんとさんまちゃんの、なんかコント、アドリブって書いてあってさ、これで台本成り立つんだ、みたいなね。そういうのありましたけども。ね、あとね、ゴーストバスターズなんてあったでしょ？でってかでってね、ゴーストバスターズなんで、あれのパロディーさ、トーストバスターっていうのがあってさ、緑色の、化け物がただ単にトーストを食べてくっていう、ね、その緑色の化け物が、ね、ラシャ君なんだよ。で、本物はさ、なんか緑色のさ、ブヨブヨしたなんかの、あれじゃない？なんか、ゴーストが出てくるんだけど、まあ、確かに体はさ、緑色のゴーストなんだけど、顔も緑に塗られてさ、それでずっとトースト食べてるってさ。で、あの時さ、あれ覚えてる？ホテルでさ、あれそうだよね、ゴーストバスターでね、バーってさ、ドアが開いてさ、うちでパーティーがあるけど来ないかっていうのを覚えたよ。あれはさ、小宮さんにそっくりなんだけど、やっぱりね、パロディーもね、小宮さんがやってた。うちでパーティーがあるんだけど来ないかって言って、それだけのセリフなんだけど、小宮さんがすげえそっくり。だってあれでもね、俺何を言うと思ったんだっけ、ごめんね、ちょっと思い、あ、そう、MC ハマー。そうそうそう。でさ、MC 小宮ってずっとさ、やってたんだけど、いつの日かさ、MC ハマーがさ、MC 取ったんだよね、名前から。で、ハマーになっちゃってさ、小宮さんがさ、MC 小宮できなくなって、小宮になっちゃうじゃないかって言ってね、悩んでたことがありましたけど、やっぱね、フジテレビのね、セットはね、今でもね、もう本当にお金かかってるし、すごいなと思って、安全 とね、考えてられる。あとね、これがさ、持ち道具。ね。今のはセットとかさ、大道具や。持ち道具ってさ、手に取ったりとかさ、被り物。あれもさ、高いんだよ、結構。一点物だからさ、一個ね、被り物でね、あれじゃないかな、7、8万ぐらいするんじゃないかな。そう、それぐらいでね、あれだった。なんだっけ、小道具さんが言ってた。うん、大変なんですよね。ちょっとそうだよね。ね、大量生産できるもんじゃないからさ、一点物だからさ、それで作ってね。だから、あれだよ、ぬいぐるみなんてもう二桁万円だからね、あれね。それさ、もう平気でビリビリ壊しやったりとかさ、するわけで、まあ一発だからさ、しょうがないんだけど。で、ね、何が TBS のね、持ち道具がすごいかって、やっぱセンスがね、小道具さんの。で、殿がもういちいちこう感心するんだけどさ、例えばさ、こう、あいつ頭の硬いやつだなっつってパッて映ると、こう、被り物でさ、岩の被り物をしてんね。もちろんウレタンでできてて、それを被ってさ、それがパッて、もう一瞬のあれなんだけど、普通考えると、ね、俺らが考えるとさ、ね、顔が出る穴は真ん中にあってさ、両方、左右はシンメトリーって考えるじゃない。でね、殿はね、やっぱそれダメなんだよね。まあ、それを殿が言ったわけじゃないんだけど、打ち合わせそういうふうにやって、まあ、言ってないよ、殿はそういうふうに言ってないんだけど、TBS さんの、被り物が来た時に、穴の位置がさ、ちょっと真ん中からずれてるのよ。うん。で、それ見て殿がさ、感動してさ、うん、俺の考えてたのはこういうやつなんだよね。やっぱ TBS のセンスすごいなって言ってさ、もう、もう絶品だってさ、ずっとさ、褒めてて、M の TBS の、小道具さんはすごい。で、あいつは頭の回転が早いなって言うとさ、顔の被り物で、その顔がぐるぐる回るってさ、今、マジックナポレオンズの、バケツみたいなやつがさ、あれをぐるぐる回るんだけど、そういうのとか、殿が大好きでさ、あとね、なんか言うこと聞かないやつ、いいかな、仏の顔もサンタだぞってパッて映るとさ、体はこう金色に塗られててさ、顔だけがさ、なんか仏像の顔が三つ横にくっついててさ、その真ん中から顔出してるんでさ、仏の顔もサンタっていうのがあって。そう、だからね、TBS はね、そういうのあったんだけど、それさ、なんでそういうのになったかっていうとさ、昔ね、TBS のさ、特番があったのよ。新島でね。新島だよ。新島まで行ってロケしてさ、向こうで、ゲーム大会とかやるんだけど、いろいろもう当然打ち合わせするわけじゃない。それもお金かかってさ、向こうで、セット、ね、やってやるわけだからさ。そうしたらさ、殿がさ、ことごとくさ、自分のイメージと全然違うってってさ、向こうで怒り出したんだよ。そう。で、これダメだ。できない女のって。もう、三つぐらい。そんなのさ、TBS にしてみて大事じゃない。その向こうまで行ってさ、お金かけて行ってさ、みんなで行ってやってるのにさ、何ゲームやらないって言ってたのさ、もう怒っちゃって、もうどうしようもなくなって、それでどうしようって思って、まあしょうがない。急にね、だからさ、急遽向こうでさ、いろんなゲームを考えたの。もうだからセットとかないんだよ。もう、被り物とか何もないんだけどさ、ヤドカリさんが転んだゲームっていうのはさ、信じられない。本当にお金かかって。で、だるまさんが転んだことは、ヤドカリのなんかね、被り物があったんで、それを被ってね、ただ軍団がね、ちょっとずつ近づいてて、なんかそういう、これ結構面白かったんだけどさ。やっぱ登場のシーンだったら一番すごかったの。船ね、ちっちゃい小舟があってさ、それに殿が乗ってサンタクロースの格好してんのよ。ほいでさ、それで新島に上陸するって言うんだけど、俺らトナカイだよ。トナカイの格好、まあね、体は海パンだけどさ、頭にさ、トナカイの被り物させられてさ、それで、ボートを引っ張って陸まで上がるんだけど、言っとくけどね、ウレタンってね、水含むとね、自分の力じゃ、まあ、海面の上に上がれないんだよ、なかなか。本当にね、身の危険を感じるぐらいの、それぐらいの重さになるの。だから、竹石城とかもそうだったんだけど、 あのとたまにね年に2回ぐらいさあ春と秋のさ騎手特番ってあって、それで軍団が挑戦するんだけど、やっぱぬいぐるみでかぶなんでかぶり物とかさ、その着せられて竹獅子に挑戦するじゃん。それでね池に落っこった時の恐怖、あのね今まで視聴者だったのね、ラッキョちゃんがね上手に食われた人っていうのって、だから上手の頭だけ作り物なのね。で口からあのラッキョちゃんが上半身出てるっていうさ、そういうかぶりなんだけど、それでさ、あの、あれだ悪魔の館かなんかで、金剛さんに、わーって突き落とされて、池の中起こったんだけど、あの、なんだろう、体の方が重いから、あの、その時はさ、ぬいぐるみが浮いちゃって、全然頭が水の上に出てこなくてさ、スタッフが飛び込んで助けたんだね。あれ、もうちょっと死ぬとこでしたとか言って、あの、かあのなんか息から出てきたけどさ。そう、そんなんでさ、もうね、その番組だってさ、考えればさ、もう殿の機嫌一つじゃない。あの、面白くなるかならないかなって。俺たち一回頑張ってもね、殿がさ、あの、もうやらないこれ、つったらもうそれき、それで、その時に偶然の産物なんだけど、あの、すごいなってさ、あのね、あの、まあ、それはゲームとは関係ないんだけど、別のコーナーのロケで、草屋工場に行ったのよ。ね、あの、その、こんな、新島のね、あの特産物の草屋の工場に来て、当然そのなんか、匂いをさ、みんなでさ、あの、すごいねっつってさ、そういうの、あの、しようっていうコーナーで行ったんだけど、信じられなかったのが、そこの社長さんいるでしょ？もう草屋作りつけて、二十何年とかいうさ、社長ですってバッて出てきたら、あのね、本当にね、作り物だと思ったんだけど、鼻からね、両方の鼻の穴から、筆みたいな鼻毛が出てんの。これさ、多分、ずっと匂いをね、そう書いてるから、あの、なんていうの、防衛本能で鼻毛が発達したんだよっていう、殿がもうそれ見てさ、ゲラゲラ、だって最初絶対仕込みだと思ったんだもん。って言われたさ、ほら、そう、でスタッフさんにさ、やられ、え、仕込みでしょって違います。社長さんです。あの、もう、殿がさ、転げ回って笑ってた。もう、それ一発で機嫌直っちゃってさ。あと、その社長さんの鼻毛いじってて。すごい。王だってほら、太いさ、大筆みたいな、あの、毛が出てるんだから、鼻からずっと。それはさ、誰が見たって笑うよね。で、そう、東京帰ってきてさ、殿がさ、あの全然違う番組でさ、鼻毛日本一ってさ、その、鼻に筆入れてさ、あの、鼻毛日本一ってね、その、ね、あの、キャラクターをね、やってましたけどね。まあ、そうだったね、すごい。でね、まあね、あの、ね、フジテレビ、TBS と来てね、まあ、あと、ちょっとね、あの、どこの局かは言えないですけども、でも、わかんだら、あと一個があんだからってさ、ここがね、ちょっとね、あれだったのよ。あの、まあ、さ、なんか、体あったりするんだけど、信頼関係なわけじゃない。ねえ、大丈夫、あだ危なくないです、大丈夫ですって言ってさ、はい、つってさ、頑張ります、つってやるんだけど、セットがさ、結構ね、なんて、これもさ、殿がやっぱ怒ったんだけど、人間逮捕だってね、ドーンってさ、その何、あれなんだ、圧縮空気だったかゴムだったか忘れた、大砲でドーンって撃たれて、で着地点にさ、プールがある。で、そのプールの上に、その、なんていうの、あの、空中ブランコみたいなのがあって、そこに捕まるっていうさ、そんな、絶対俺、無理や。結局、軍団誰も出なかったんだけど、先生がね、いてさ、多分サーカスの人か、スタントマンの人とか忘れてたけど、まあ、当然できるわけじゃないよ。その当たり前のさ、先生だからさ、ドーンと飛んでってさ、プールの上のさ、空中ブランコの上の受け側みたいなところにバーって捕まってさ、おーってなるんだけど、でね、コツがね、その、なんだろう、その、大砲で打ち出されるときに膝を曲げちゃいけない。もうそう、膝曲げるとほら、なんていうの？その力がそこでさ、吸収されちゃうから、思ったこと全然飛んでこないんて。そう、だから、打ち出されるときは絶対膝をこう、伸ばしてくださいね、つって。わかりました、つってやるんだけど、まあ、リハーサルね、リハーサルをやるんだけど、やっぱね、人間のね、心理としてね、なんか急にドーンって足がかか、力がかかると、やっぱ膝曲がっちゃうんだよね。そうだね。もうこっちはそういろんなことやられてるけど、そうスタントに関してはさ、もう素人と言っていいレベルじゃない。 でね、今の頃の一発目が東さんで、まあ二発目が松尾さんだったんだけど、あ、でも本番だね。本番か、リハーサルだよな。そう。で、ドンってやったらさ、東さんがやっぱ膝が曲がっちゃって、ちゃんとその、なんていうの？そのプールの上まで飛んでいかなかった。でさ、プールの縁に、こうなんかお腹から落ちるような感じになって、でさ、ちょっとね、現場が騒然としてさ、危ないなってなって、で、殿がそのセットを見に行ったんだけど、確かにさ、ウレタンはあんだよ。ウレタンはさ、あるんだけど、なんていうの、そのウレタンを止めてる釘がね、そう、だからウレタンを思いっきり手で押すと、釘に触っちゃうのよ。っていうことはさ、そこの釘の上に、上から落っこったら、当然そのウレタンなんかね、シュッてこう、なんていうの、縮むもんだからさ、釘が刺さるだろうっていうのさ、殿が、こう発見してさ、殿が発見してくれなかったら分かんなかったんだけど、うん、それでさ、その、あれ、コーナー、もう頑張るマン中止。ダメだけど、危ないよ、お前。軍団ごと何かんか言うけど、結構ね、そういうとこね、殿がね、怒るとね、怖いんだよ。本当に。ねえ、そういう、ねえ、まあ、あ、そういうとこね、もう信頼関係なんだよね、と思ってさ、そう、まあ、危ないのね、軍団にやらせるよ。ねえ、いけないだろうとか言ってくれてさ、調子になって、で、まあね、日テレ、いや、日テレと言っちゃったよ。で、ね、もう一つは、その、頑張るマンに、ね、対抗してじゃないけどさ、お笑いウルトラクイズってあったじゃない。これでさ、その、なんて言うんだろう、まあ、あれももう結構うまい体を張ってさ、大変なものだから、やっぱね、あれもね、ね、なんだ、同じ曲制作なんだけど、あ、でも制作会社が入ってたもんね。うん。やっぱね、すごかった。その、タレントさんのケアに関すること。なんかあった時の、その、対処をしてくれるっていうのはさ。そう、だからね、有名な話、沖縄行ってさ、あの海の上にリングがあって、あの、ロープがね、3方向しかなくて、一方向なくてそこから落ちると下がイケスになってて、ジンベエザメがいいんだよ、下に2匹。そこに落ちるっていうさ、うん、そういうのがあって、で、ダチョウのヒゴちゃんが怒ってさ、で、大丈夫です。ね、あの、ジンベエザメはね、あの、オキアミってね、エビしか食べないですから、一回口に入れるけど、それが怖いんだよね。一回口に入れるんだ、とかでさ、一回口に入れるけど食べないと思ったら、ペッて吐き出しますから、ってやったらさ、なんか機嫌悪かったね、ジンベエザメの。であの、ヒゴちゃん食われたままずっと潜ってったんだけど、そういう時もね、ちゃんとダイバーの人が4、5人ぐらいいて、うん、そう、もう、あ、大当てでね、ジンベエザメ、ダイバーがジンベエザメをかけていくっていうの。まだその時もギラギラ笑ってたけど、みんなで。そう、そういうのがね、あったりとかしてさ、でも、まあ、動物はさ、おっかないんだよ。やっぱさ、ほら、お約束聞かないじゃない。あのカメラが来る前に噛んだりとかさ、そういうの何回もあったからね。そう、それでね、あ、危なかった。やっぱウルトラクイズさ、あたあのバナナワニエンって言ってさ、あの、何こう、まあね、アクリル、こう透明なさ、こう筒があってさ、その中に向こうからワニが入ってきて、こっちから人が入って、クイズが出てさ、間違えるとさ、その、なんて言うんだろう、ところてんみたいにこっちから押されるんだよ。で、ワニの方にどんどん近づいていくんだけどさ、こんなの、あれだからね、あの、飼育係の人がさ、ワニの尻尾を押さえてんだけど、あの、言ってたもん、そのゲーム始まる前に。いざとなったら僕らの力じゃダメですからね、とか言ってさ、とか言って、止めらんないんだ。そういう時にさ、そういうこと聞いてもさ、いや、大丈夫ですっていうのがテリートなんだよね。もう、本当に、自分やらないくせにさ、とか、お前やね、だからやるのとか言ってさ、みんなブーブー言われてたけど。まあね、これはね、あれですよ。だからね、もう、キー局3つさ、ね、フジテレビ、TBS、日テレとか、お金のあるところでございますよ。これがね、またね、あのね、お金のないところに行くと、これはね、もう大変。もう、なんて言うんでしょう。そうなると、本当にもう、なんて言うんだろう。道具作ってる方々のさ、センスにかかってくるんだよ。で、お金のないのでさ、あの、有名っていうとさ、もう、特にね、時間帯で言うとさ、深夜番組とかお金ないわけじゃん。 だってそうだよね。いくら、あれだよ。うちのね、師匠がやるって言ったってさ、スポンサーついてこなかったらさ、当然制作費が出ないから。でも、あれだよね。最後にはなんかピザーラかなんかがついてくれてさ、スポンサーついてくれて、最初のあれ、北のファンクラブか。あれはね、そういう風にやってやったんだけど、もうほんとお金がないから、セットも何も終わったもんじゃないんだよ、もう。道具とかさ、ロケットね、ミニチュアのロケット発注するじゃない。でさ、出来上がってきたのは、確かもう明らかに段ボールとガムテープって丸分かりなんだけど、一番驚いたのがね、ロケットの噴射口あるじゃない。火が出るとこ。あそこがね、お椀3つついててさ。でさ、これね、こう、丸ちゃんっていうさ、もう、とのはね、その人のこと大好き。もう、本当にお金ないから。だってさ、その時のさ、制作費がさ、全部合わせてさ、500円ぐらいだったんですって。500円でさ、番組のコントのセット作らされんだよ。持ち道具さ、大変だよね。で、もうそれさ、見てさ、お椀で、これお椀と段ボールとガムテープですよって言ってさ、もうそっからさ、もう丸ちゃんももう、なんだろう。もう、大絶賛なんですけど、殿はさ。これでね、やっぱさ、殿はさ、なんでさ、そういうことを言うか、やっぱさ、殿のセンスってすげえな、と思ったのが、一個あってね。まあ、一個じゃないよ。今まですげえいっぱいあったんだけど。さ、うんこを絶対踏まない靴っていうのを商品化しようってね。それもコントなんだけど。でさ、それは俺らもさ、企画会議に参加してて、で、靴の先にハエがいるっていうさ、なんだけど、で、俺らの感覚とすると、ね、靴の先にさ、こう、針金みたいので、透明なね、球体、透明な球体の中にハエが入ってて、それだとさ、見る側もハエだってわかるじゃない。で、まあ、生きてなくていいんだよ。その作り物でもいいんだけど、歩けばその中で動くから。で、俺はその、まあ、初期としてっていうかさ、まあ、そういう意見で、あ、じゃあ、ここ、透明な、なんか、ボールを2つ合わせて、ボールにしたやつでいいですかって言ったら、お前、それでダメだろうって言って、ペッとさ、茶こしね、茶こしあんじゃない茶こしを2つくっつけたみたいな形なんだよ。と、そうするとさ、中のハエがさ、見えないじゃん。で、でも、これ、ハエ、見えないですよねって言ったらさ、いいんだよ、ハエみたいなね、さっきお前言ったハエみたいなのを入れといて、うん、そうやって中で黒いもんが動くだろう。あ、はい。お前見てる方はハエだと思うんだよ。そっから先はお前見てる方に想像させないと、そ1から10までお前見せる方に説明してどうすんだよ。で、うん、怒られたことってさ、あ、なるほど。あ、そうだ、見てる方に、あ、え、これ中入ってんのハエなんだねって想像させるのが一番面白いその、お笑いなんだよっていうのをね、教えてもらってさ、ああ、これすげえ、やっぱ、勉強になるなと思ってさ、そうだ、うん、やっぱね、あの方のそばにいてさ、そういっぱい教わってきたんだけど、あでもね、もう、数々のね、今日で面白い話があってさ、そのさ、ケータリングね、お金のあるところはケータリングじゃん。で、いや、お金ないと結構お弁当になるんだけど、その夜中の番組と、そのね、廊下挟んで反対がさ、ミュージックフェアだったんだよ。向こうがさ、ケータリングでさ、カレーとか、すごいいっぱい、ね、その場で作ってくるんだけど、そこの列に、歩いっぱってみたらさ、殿が並んでてさ、何やってんですかって、バカ野郎だってもうカレーだわ、とか言ってさ、そしたらその次の週、大きい紙にさ、番組に関係ない方は並ばないでくださいって書かれてさ、あれ俺のことかなとか言ったらさ、向こうのスタッフさんが、え、竹下のことじゃないんで大丈夫ですって言われたね。うん、世界の来たのがね、思い切りね、かっこ悪いっていうね、シーンがあったことをお伝えします。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うち、ガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんでーす。
トッツンでーす。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、
嘘つけ。
んにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
全然足りなかったね、時間ね。まだ今日さ、話そうと思ったことの半分も話してね。そりゃそうだよね、36年もやってればさ、30分で語れるわけね。どうしようかな、来月もしかしたらね、なんだろう、ね、この後でやる、覚えてたらやるかもしれないけどさ、いい加減な男ですからね、覚えてないで、違う話になっちゃうかもしれないけどさ。いやー本当にね、もう思い出すいろんなことがあったんだけど、まあね、36で無事に、まあ無事でもないよ、結構もう怪我とかしてたけどさ、なんかなんとかここまでねやってこられたからね、まあ、ありがたいなとは思うんでございますけども、まあね、そうですね、今月はね、下関ね、21日からですけども、たくさんの東洋館でね、ホームグラウンドがございますけども、でボーイズバラエティ協会というところで、ギター漫談で何日か出てますね、もし。結構ね、あれです、コロナ対策、もうキャパ200人とかね、マックス70人ぐらいしかいないのかな。で、入り口でちゃんと検温とね、アルコール消毒をしていただいて、ね、密にならないようにね。でも、いやいや、楽屋の方が密だから、本当に、ね、そういうこと言うんじゃないって。ですけど、細々と芸能活動はしておりますので、ね、ぜひ、そちらの方にね、お時間から来ていただきたいと思います。それではどうもありがとうございました。グレートギアのお笑い音楽館20回終了でございます。また来月。